True Strength 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経トレンディ編集長の澤原昇です。
こんにちは、辻るなです。そして番組構成担当の吉武秀樹さんです。
はい、吉武です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。では澤原編集長、今週のテーマは。
今週の前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は資格転職副業の新しい地図副業編をお届けします。
先週も、この資格転職副業の新しい地図、お届けしました。先週は資格編だったんですが、はい、今週は副業編となります。副業編はどんな感じになりそうでしょうか。
そうですね、これまた、インフレによって家計負担増の影響があって、年収を上げていかないと、生活が苦しくなってしまうよねっていった時に、ある意味一番手軽に取り組めるのが副業なのかなと思っています。で、今ですね、やっぱり副業解禁する大企業もかなり増えてきていて、やりやすい土壌っていうのが整ってきてはいるんですけれども、じゃあ何をしていいのかっていうのが実はちょっと分かりづらいですし、例えばカフェでアルバイトをしますっていう、いわゆる時間切り売りタイプの副業アルバイトっていったところも、もちろんいいんですけれども、より高単価なものを目指していった方が、ビジネスパーソンとしてはすごくいいのかなと、時間も限られているので、その時にいわゆる都度契約の副業ってフロー型とコンテンツを制作するストック型みたいなのが分かれたりするんですけれども、この、対分されて2つの中からどうタイパのいい副業を選んでいくかっていうのがすごく重要になっていて、そのあたりを指南しております。
はい、今回は資格転職副業の新しい地図副業編を紹介しますので、ぜひ最後までお聞きください。Weekly Trend Keywords. Trend
Keywords. 週刊日経トレンディクロストレンド、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの澤原編集長がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。今回のキーワードは
今治の誇り。
日本有数のタオルの産地、愛媛県今治市。その地名を冠した新商品が話題を呼んでいます。その商品はタオルの染色工場で発生する綿ぼこりを活用した着火剤、今治のほこり。今治のほこりはキャンプ好きの間で評判となり、2022年2月の発売以来、月間売上は当初の20倍以上に伸びています。ヒットしたその背景に迫ります。これ
がそっちのほこりなんだねっていう。
プライドじゃなくて、
そう、今聞いた人はみんな思ってる。
綿ぼこりの方なんですね。これでも本来は厄介なものですよね、ゴミというか。
そうですね、いわゆる廃棄材を利用したアップサイクル商品とも言えると思うんですけれども、この今治のほこりを販売するのは、創業70年の、老舗染色会社が、作ってます。タオルの染色を担ってきたんですけれども、染色は大量のエネルギー資源を必要とする、産業で、いろんな省エネをしたいっていう思想が元からあって、いろんな取り組みをされてきたらしいんですけれども、その中で、いろいろやり尽くしたなって思った時に、担当者の方がですね、新たに、工場の片隅に置かれた袋詰めの綿ぼこりが目についたらしいんですよね。で、これをどうにか省エネ施策につなげられないかっていうような発想が出てきたらしくて、この綿ぼこりっていうのが、1日あたり240リットル発生するらしいんですよ。
もっこもこなんです ね。
で、これ当然廃棄費用が今までは発生していて、で、これ機械にたまると電気系のショートとかで、工場火災を誘引しちゃう、まさに厄介者として、ちょっとどうにかしないとなみたいなことになっていた、綿ぼこりなんですけれども、これが今、キャンパーに人気の着火剤に変身しているという 画期的な事例ですね。
すごい。
どこをどうして着火剤にしようっていう話になったんですか。
そうですね、我々も取材しててすごく気になったんですけれども、この担当者の、方が自らもキャンパーであり焚き火愛好家らしいんですよね。でこの綿ぼこりって当然火災の元になってしまうぐらいなので非常に燃えやすいんですよね。でこの燃えやすさを生かして着火剤を作れないかって思いついたみたいですね。
へ、逆転ですね本当に。
うん、いやしかもこれ面白いのが、まあ、紙面見ていただいて、まあ、商品見ると分かるんですけれども非常にカラフルなんですよね見た目が。
いろんな色がね、こんな色があるんだなっていう、
綿飴みたいな感じ。
そうですね、あるです。そうそうそう。で市販の着火剤って、まあ、化石燃料が含まれてるから見た目も黒だったり茶色とかだったりで地味なものがすごく多いんですよね。でそれに対してこの今治タオルの染色の時に出る綿ぼこりは、まあ、綿 100% だし、まあ、しかもこういろんな、染め方をしてるので色がですね非常に多種多様にあると。でそれを組み合わせてカラフルに仕上げることで、まあ、他の商品とすごく差別化ができているっていうのが、勝利のポイントみたいですね。
うーん、うまくいったんですか、それですぐ商品化できるものですか。
そうですね、これ非常に我々も読んでて面白かったんですけれども、これカラフルさを生かしてすごく、まあ、いわゆるインスタ映えするような商品に仕上がってるんですが、当初ですねこの、担当者の方の部長がですね作ってみたらどうしてもなんか迷彩調になっちゃうらしい。
色の配色があまり
良くない、配色がねあまりうまくできない
と。センス的なところで。
でこれを商品事業部の20代の女性社員たち 5人に一任したところ、すごく色鮮やかな商品に仕上がったと。
センスって大事ですね。
この50代男性である商品事業部長が詰めるとそのカラフルさを生かしきれずなぜか迷彩調になるって本誌に書いてあるんですけど、
まあ、これはこれで好きな人いるかもしれませんけどね。
僕も同じ50代なんですごいわかります。
いやそうですね、僕ももうすぐ40なんで片足突っ込んでるんですけど、これ非常に印象的な言葉が、まあ、可愛らしい色合いの試作品を苦もなく作る、まあ、若手社員を見ておじさんの出る幕ではないと。
いやいやいやいや、もう男女に売りますからその商品。どういう色合いも必要ですか。
まあそうやって作られたんですけれども、このカラフルな着火剤っていうのがやっぱりすごくポイントになっていて、まあ、色別に仕分けられた綿ぼこりっていうのがこの工場だと用意できるっていうのが大前提としてあるので、まずこれがなかなかこう後追い商品を生みづらいっていうような、強みを持ってるそうです。でなんかこの近隣の染色工場でも綿ぼこりって出るらしいんですけれども、この企業さん独特の仕組みがあるみたいで、他の企業さんだと色別にこう綿ぼこりを回収できないような仕組みになってるらしくて、今治であっても類似製品が出てくる可能性っていうのが低いそうです。
じゃあ色っていうところが結構ポイントなんですね。
うん、いやでも本当にこれ商品見てもらうと本当カラフルで、まあ、しかも頼んだらある意味こうどういうものが届くかっていうのも一つ楽しみのポイントになってきているので、うん、とても今の時代に合ってるんじゃないかなと思いますね。
はい、ではこの今治の誇り、今後の予測は。
まさしく今治の誇りになるんじゃないかっていう、ね、
本当ですね。いい商品名ですね、いろんな意味を、ま
あ、これはいい
含んでいる、
はい、
はい、期待しましょう。以上ウィークリートレンドキーワードでした。
クロストレンド、
週刊日経トレンディクロストレンド、番組の後半は資格転職副業の新しい地図副業編をお届けします。
日経トレンディの4月号の特集は資格転職副業の新しい地図。今次世代の働き方に必要なスキルを身につけるリスキリングというキーワードが日本列島を席巻していますが、インフレによる家計負担増の影響もあり、年収を上げるためにキャリアアップを考えている人も多いはず。その切り札が資格、転職、そして副業です。今回は都度契約のフロー型やコンテンツを制作するストック型などをライフスタイルに合わせて使い分け、収入を積み増しできる副業をピックアップします。ということで、今企業にとってなんか副業を後押ししてるところも多いですけど、うん、副業ってどういうふうになってきてるんですかね。
あ、そうですね、 今ですね2018年に、まあ、厚生労働省がモデル就業規則というのを作って、まあ、副業兼業についての、規定っていうのを新設したんですね。で今やもう副業が当たり前の時代になりつつあります。で、まあ、昨年経団連の調査でいくと、企業の 70.5% が副業を認めるまたは認める予定と回答しましたと。
へー、7割。
うん、まあ、こういったことで企業側が、認めるという流れもありますし、まあ、一方でクラウドソーシングサイトだったりとか、まあ、自分の持つ技能を有償で提供するスキルシェアのサイトみたいなものも、増えてきていて、こういう副業マッチングサービスの普及によって、まあ、気軽に副業の初めの一歩を踏み出せるようになったっていうのが今なのかなと思います。
どんな副業を選んだらいいんでしょう。
そうですね、今までは勤務時間外に一定時間を費やしてアルバイトをするっていうようなイメージだったと思うんですけれども、今はですね、タイパ重視の副業っていうのが選びやすくなっています。まあ、どういうことかっていうと、
はい、
まあ、自分のスキルをお金に換えられるようなマッチングサービスがすごく増えているので、まあ、事務バタの人だったら事務スキルを活かしたり、IT 系の人だったら IT スキル活かしたりっていうような、まあ、本業とちょっと絡めながら高単価な仕事を得ていくっていうのが、まずいいんじゃないかなと思っています。
はい。
で、まあ、副業を始める際にまず目的をはっきりさせる必要っていうのがあるんですけれども、
はい、
まあ、手っ取り早く収入を増やしたいで都度、っていう人だったら、まあ、都度契約ができるフロー型と呼ばれる副業、まあ、例えばウェブライターだったりとか動画編集だったりとか、まあ、ちょっとグレーな部分もありますけど背取り転売みたいなものだったりとかっていうような、まあ、時間をかけたらかけただけ一定の、成果が見込めるよねっていうようなものが、まずは、いいんですけれども、まあ、一方でさまざまなデジタルコンテンツを作ったりとか、まあ、販売収入広告収入を長期間にわたって得ていくことを目指すんだったらストック型の副業が適していますと、まあ、これは写真やイラストの販売だったりとか、まあ、YouTube の動画投稿だったりっていうような、ものになってきますね。
ブログとかノートとかいろいろありますよね。
そうですね、このあたりの副業っていうのは、まあ、成功すればという注意書き付きではあるんですけれども、ね、まあ、一定のこう労力に対してすごく、まあ、最終的には効率が良くなるんじゃないかっていうような、感じですね。
例えばその他にどんな副業がちょっと面白いなと思ったとか時代を表してるなと思ったものがありますか。
はいはいはい、そうですね、紙面の方ではですね、7つ新しい副業職業というのを挙げてるんですけれども、
はい、
まず一般のビジネスパーソンが一番可能性があるんじゃないかなと思うのが在宅コンサルですね。
在宅コンサル、
はい、これはですね、いわゆる本業で得た知見、まあ、例えば商品開発の知見がある人は地方の企業の商品開発にアドバイスをしたりとか、まあ、これをつなぐ、サイトっていうのがビザスクっていうものがあったりとかすごく発展してきているので、まあ、本業の知見を生かしながらなおかつスキルアップにもつながるような、他の企業のコンサルを受けるっていう、形で副業するっていうのがすごくおすすめになってます。
そっか、自分でその立ち上げて募集を待つわけですね、地方からと。
あ、ですね、もう案件が掲示されてるのでそこに渡しできますという形で申し込む、で、まあ、もちろん長期の契約っていう形もあるんですけれども、今言われてるのがスポットコンサルっていう、はい、まあ、1案件だけ受けて、何時間か相談をしてそれによって対価を得るっていうようなやり方もできるので、すごく働きながらもやりやすいような座組になってますね。まあ、その他でいくとちょっと面白いなと思ったのがネット脚本家という副業を。
ネット脚本家、これは吉武さんの目が光っておりますが、
はい、これがですね、いわゆる YouTube の市場でキャラクター同士が脚本に従って話したりする動画って見たことないですか。
ありますよね、はい、
まあ、こういうものの普及によって、シナリオライターみたいな需要がすごく生まれてるらしいんですよね。で、例えば一人語りのパターンもあるし、そういう掛け合いの、まあ、いわゆるこう原稿を作れる人っていうのがかなり、求められていて、まあ、これ目安となる単価なんですが、いわゆる普通のウェブライターの仕事って1文字あたり1円程度っていうのが多いんですけれども、これシナリオライターになると1文字あたり2円以上が狙えるっていう風になってくるんですね。なので、まあ、同じ量を書いていたとしても あの最終的な収入がすごく上がるんじゃないかっていう、まあまあ、こういったこう自分ができるスキルを最大限使いながら高単価なものを目指すっていうのがすごくいいのかなと。なおかつこう時流を捉えるっていうのがすごく重要で、例えばこう動画編集を副業にするってあの一昔前からすごく騒がれていたと思うんですけれども、今から参入するんだったらショート動画編集、
TikTok とかの
やつですかね。TikTok もそうですし、今 YouTube ショートっていうのも始まっているし、LINE の中にもショート動画っていうものがあったりしていて、まあ、ショート動画に強いクリエイターになっていけばあのすごく仕事にありつきやすいんじゃないかなと、まあ、こういう世相を表している副業っていうのもちょっと面白かったなと思います。
60秒ぐらいに短く編集して流すっていうやつですよね、
そうですね、っていうのもすごくいいかなと、まあ、あとはあのサービス側の進化っていうのがかなり著しいので、新しくやりやすそうだなって思ったのは DIY グッズの販売。
へー、
まあ、これ今まであの手芸作品とかをあの流通させられるミンネっていうサイトがすごくあの評判というか人気を集めてたと思うんですけれども、今メルカリの中に自分のお店を出せるメルカリショップスっていう仕組みがあるんですけれども、まあ、そうするとこうミンネみたくある程度好きな人を囲ってるコミュニティじゃなくて、まあ、巨大プラットフォームの中に自分の作品みたいなのを売り込めるというような状況になっているので、まあ本当にあのまあ芸術作品でもいいですし、まあスマホストラップとか人気みたいなんですけど、まあそれ以外にも本当に農作物売ったりとか、あの男性でも手を出しやすいような土壌っていうのがあるのかなと思いますね。
確かに何か作って売ってみたいっていうのはちょっと私も興味があるんですけど、
そうですね、
はい、でもまあ、実際やってないんですけど
実際も忙しいから、
そういうわけじゃないんですけど下手くそだからなんですけど
いやでも下手馬路線を目指したらいい
ですか。下手馬路線味があるみたいな、
あるぞ
確かに、なんだろう、紙面作る時のラフとか売れないですかね。あ、売れないか。
いや売れない
。どういう状態なんですか。
いや手書きで設計図みたいなのを書いてる、
あでも参考にしてやりたい人いるじゃないですか。
絶対いると思います。みんな興味あります
ね。そうですよね、う
ん、
まあ、これを公開すると編集部員の中で誰がラフが上手いのかっていうのがバレちゃう
秘密が。
めちゃくちゃな人は結構めちゃくちゃだったりします、
ね、やっぱあるんです、個人差出るんですね、
まあ、得手不得手が結構ありますね。あ、まあ、あと紹介してる中だとネットラジオ DJ ですかね。まさしく私も今ここで喋ってますけど、
ネットラジオ DJ ね、
うん、まあ、これはあのボイシーだったりスタンド FM だったりっていうプラットフォーム側がかなり充実してきたので、まああの YouTube みたくちょっと顔出したくないなみたいなパターンでも声だけで収益化につなげることができるっていうような、世の中になってきてますね。
ライブ配信とかもしてる人多いですよ ね。
いや、増えてますね。
いろいろ時代を表した副業もあるということですが、詳しいことは日経トレンディ4月号の特集、資格転職副業の新しい地図ご覧ください。週刊日経トレンディクロストレンド、今週は資格転職副業の新しい地図副業編をお届けしました。クロストレンド、グッサンズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ、日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経トレンディ編集部からグッサンにお話を伺います。グッサン、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてグッサン、今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
今日はですね、ちょっと趣向を変えて番組を紹介したいと思うんですけど、ジャニーズジュニアチャンプという番組を紹介したいなと思ってます。
ジャニーズジュニアチャンプ、グッサンがアイドルとか芸能好きなのはもう私たちよく知ってるんですけどなぜにこれを。
ですね、これが先日の2月25日に中京テレビの地上波で実は放送されていたものなんですけれども、はい、韓国とかでサバイバルオーディション番組とかって流行っていて、日本でもオーディション番組初のアイドルとかってここ数年で一気に増えたと思うんですが、そのジャニーズがジャニーズジュニアの子たちが参加するオーディション番組っていうのを作っていて、
はい、
で今それの完全版が Amazon プライムビデオで見れるっていう状況になっているんですが、 なんかそのオーディション番組の流行とか、今そのテレビだけじゃなくて配信でも見れるっていうのが結構今までなかったことかなと思って注目しています。
ジャニーズジュニアって私あんまり詳しくないんですけど、そもそもジュニア時代にもうすでにファンがいたり顔が知られている子たちがいる、結構いっぱいいるんですよね。その中でまたオーディションをするって感じなんですか？
そうですね、なんかちょっと話すと長くなっちゃう
かいつまんでください、かいつまんでください
なんかもうグループを組んでる子たちは結構知られてたり、はい、なんかソロでやっててあんまり知られてない子とかもう100人以上が予選から出ていて、で予選を勝ち抜いた子たちだけその決勝の地上波の放送に出れたんですけど、完全版ではその予選から見られるっていう今状況になってます。
グッさんは推し面みたいなのがいたんですか？
なんか推しというか広く
広く
みんなファンの人はどういう風に見て楽しんでるんですか？推しを楽しんでるのか、知らない人を見つけたいのか、なんか新しいグループが出来上がるのを楽しみにしてるのか、なんかどういうところが話題になったりしてましたか？
結構もうダンスやったりとか、もうなんかお笑いっぽいことをやったりとかいろいろあったんですけど、その今までそこまで注目されてなかった子が決勝まで残ってて、こんなすごいのを持ってる子がいたんだみたいな注目する人とか、いつもは同じグループじゃないけど違うグループの子たち同士が組んでちょっとショーをやるみたいなところで楽しんでる方が多かったかなっていう。
これ優勝するとなんかデビューできたりするってことですか？
あ、ですね、そういうわけではない。
そういうわけじゃない、
そういうわけじゃない、
そういうわけではないなんかそのテレビに出れたっていうところと、まあ、その今まで知られなかったところが知られるっていうところが多分一番大きいメリットですね、多分出てる子たち的には。
じゃあジャニーズの新しいちょっと露出の仕方というか取り組みであって、
ですね、
ファンを楽しませてくれるちょっと新しいコンテンツだよっていう感じなんですかね。そうですね、
なんかサバイバルオーディション番組って生き残りとかがかかって結構ひりつくみたいなのが多くて、まあ、それが醍醐味だったりするんですけど、なんかそういう緊張感はなく結構気軽に楽しく見られるっていうところが、これはこれでいいのかなと思ってました。
あ、じゃあ新しいコンテンツの登場ということですが、ではグッさんスコアを伺います。ジャニーズジュニアチャンプのホニャララ度10点満点でお願いします。
シンプルにぜひ知られてほしい度10でお願いします。
すごい大いなる愛を感じますね
そうですね、でも確かに私たちもこのコンテンツ知らなかったので、うん、教えてもらって今日はありがとうございます。
とんでもないです
今日はグッさんにジャニーズジュニアチャンプを教えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さて日経トレンディ4月号からおすすめの記事ありますか？
はい、これまでですね資格&副業編というのをお届けしたんですが、もう一つ大きな柱として転職編というのを挙げています。まあ、転職業界がですね、本当に僕も 4,5 年前に今の会社に転職してきたんですけれども、その時とも今全然状況が違うなと思っていて、非常に面白いキーワードが満載なのでぜひ見ていただきたいなと思うんですが、転職のところでキーワードになるのが、まあ、一つスカウト型の採用っていうのがかなり増えてきていますと。で、ビズリーチさんとかが、すごく代表的だと思うんですが、このダイレクトリクルーティングっていうのの比重がかなり高まっていて、今転職しようと思って昔見たこうリクナビネクストマイナビのみに登録しておくと、なんか思わぬこういい求人に引っかかれないみたいなところもあって、まあ、必ず押さえておきたいなというような風に思いましたと。それ以外にも越境型の転職っていうのが、流行っていて、まあ、異業種同職種に転職すると。
異業種同職種？
はい。
なので分かった。例えば、はい、広報職の人が今は何だろう、車のメーカーにいるけれども全然違う、うん、
そうですそうです、
マスコミの広報職とか、はい、そういうことですかね。はい、
例えば僕も編集者なんですけれども出版社じゃなくて IT 業界に行くとか。
あ、 コンテンツ作れますもんね。
そうですね。
ラジオ業界に来るとか。
そうですね。というようなことで結構成功しやすいという話があって、あの締めの方ですごく面白いんですが、同じ職種の人がどの業界に行くと年収がいくらになるのかっていう一覧表をつけてるんですよ。
それ知りたい。でも私には普遍的な力がない。
ボソッと言った。
いやこれがあの紙面の中ではすごく面白くて、例えば、マーケティング商品企画広告宣伝みたいな職種の人が、まあ、いろんな業界に転職したとして、下は年収483万円から上は652万円までかなり年収が変わってきてしまうので、あの一回ですね、こうなんとなく転職しようかなって思うと本当に同職種の似たようなところに横滑りしちゃうものなんですけれども、このあたり把握しながらやるっていうのがすごく重要なのかなと思いました。
はい、ぜひご覧ください。週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は
日経トレンディ編集長の沢原昇と
辻るなでした。来週もどうぞお楽しみに。クロストレンド。